社協の三橋達夫です。
クリーン作業です。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組、アイアイパソコンさん、スポンサー入っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スポンサーがついたということで、はい、
嬉しいですね、
まだまだ募集しておりますんでね、よろしかったらお問い合わせお願いいたします。
なら年越せそうですね。
年越せそう、なんとか、ありがとうございます。本当ですよ。さあ、アニメ新番組、2022年10月のアニメ新番組、全部見てみた件。
よろしく。
はい、ということで、3ヶ月に1回ね、アニメの新番組全チェック、そして期待値ランキングをつけるというこの3人でお送りしております、はい、新前件、
うん、
これね、あのまた期待値ですからあくまで、
うん、
ね、まあまだとりあえず11月1日までだいたいね、あの4週あるいは3週ぐらい見て、うん、もう期待値っていうことで、まあ僕はもう基本的に1話で全部決めてますけれども、
そうですよね、
期待値ランキングということで3人の合計点、1位から20位まで発表していこうという、1人が、一番期待している作品に20ポイント、2番目が19ポイント、3番目が18ポイントという形で20位まで、まあ、ポイントつけてます。で、3人の合計点が、高いものが、まあ、この新前件の期待値ランキング1位ということになりますけども、あくまで期待値ですから、その後どうなるかは知ったこっちゃありません。
まあね。
シリーズボミに終わるやつもありますし。あの意外や意外、後半からこう追い上げてガッて面白くなる作品もありますからね。
すごい面白かったんだけど、あれ作品が途中で止まってるみたいなことも
あります。
まあ、ありますからね、
どこの異世界のおじさんかは分からないね。国さんお久しぶりです。
久しぶりですね。
ありがとうございます。
いや、ご迷惑をおかけしました。
前回
そうなんです、
ね、ちょっとね、ちょっとどうしてもね、
500回記念ぐらいからね、
はい、
ちょっとご無沙汰でしたけど、比嘉くんがもうあの潜伏してくれましたから、
家に来ましたよ。
潜入捜査してくれました、
の、
はい、大反響でしたよ。今までにない反響でした
。あ、そうですか。
メールもいっぱい揃えてるんで、ちょっと別の機会
で、ね。本当ですか。ま、ただ、まあ、これだけ言いた、まあ、家の中いろいろほら、比嘉くんが言ってたんで、はい、配信も聞きましたけど、
はい、
あ、うん。あの、まあ、僕が言いたいのは、うん、我が妻となるものはさらにおぞましいものだろうと。
出た、くしゃな殿下の。
まだ隠し玉が。企画に見せられねえな、これ、みたいな。
あ、そうですよね。ありますよね。そういう、一人だけで楽しむやつ、ありますからね。さあ、全クールは、あの、夏のアニメーションね、はい、あの、たくさんありました。うん、我々的に、うん、一番、押してたのは1位になったのが
異世界おじさん
ですね。異世界おじさん、
ね、
そうですね。まあ、あの、これ後でも申しますが、途中で止まっておりましてね、うん、コンクールからまた新たに、放送を始めておりますけれども、うん、
はい、
どうでしたかね、この夏からの番組でちょっと面白かったやつ、まあ、他にもね、紙くずアイドルとかね、そういうのもありました。
アイドルと異世界強いなとは思いましたけど、まあ、これもうずっとだけどね、
本当異世界ってもう文化になってんだな。
あ、
相変わらず面白かったもんな。
その中でも、うん、異世界おじさん、社員ポスト、神くずアイドル、うん、
はい、
リコリスリコイルがやっぱ
リコリコやっぱ
強かった。
あの、ね、
オタク一般に関して言えば、うん、リコリスリコイルがすごくこう話題になった、う
ん、なってましたな。
夏クールでしたね、
うん、
はい、僕はね、地味にね、異世界薬局とか好きでした。
あ、うん、真面目でしたね、これね。
すごい真面目です
よ。すごい真面目だったこれ。
いや、なんか心洗われるっていうかね、
うん、
なんか、テンスラとかもそうなんだけど、うん、今世の中腐ってるからさ、やっぱ誠実なやつすごく、そ
う、誠実公正っていう言葉がね、そうそうそう、されてきてるからまずいんだよって思ったけど。
クイーンさんどうでした？
僕ね、あのね、ママ母の連れ子が元カノなんてよかったっ
すね。元カノ、
これ。俺ラブコメだと思って見てたんだよ。
そうですね。
これ結構ラブロマンスだね。
いや、結構ま、ね、これも真っ当な
作品でした。すげえ真面目、これもすげえ真面目だった、なんか。
そうでしたね。
いい感じの距離感がね、いや、これすげえラブマズじゃん、これ、と思って見てましたね。
アシトミ先生はいかがでしたでしょうか？
僕はもう、あの、まあ、近しい芸人、アニメ仲間と一緒に、はい、あの、てっぺんの話をずっとしてた。
てっぺん、てっぺん、
もう、ド直球に。 欠点、面白いか面白くないか。あの、本当前にも言ったかもしれないですけど、はい、やっぱ、お笑いを扱うアニメにすごい敏感になっちゃう
んですよ。そうなんだよ。
なんとかね。なんというか。
まあ、物議は醸しちゃうよね、我々にしたらね。
そうなんですよね。あの、やっぱりその、お笑い芸人さんがアテレコしてるわけじゃないので、
はい、
まあ、間とかそういうのにね、ケチとかつけたら変になっちゃうので、あれですけど。
そう、ケチつけちゃいけないんだ、マジ。はい、そうか、むずいな。
フィクションとしてね、やっぱりあれは。
そうですね。う
ん、よかったですね。
うん、チミも。
チミも。これよかった。
チミもよかった。
かわいい、
かわいい。心現れた。あ、なんだかんだ言って俺最後まで見ちゃったし。
見ちゃったね。面白い。見ちゃったね。すげえよかった。
その、面白すぎないんだよ。だから今日つまんなくないぐらいの感じもすごくよかった。
で、最終回も、もう帰る帰らないの話が出てきた時に、あ、もう、もう知ってますよと。
知ってる、知ってる。
で、あの、ラストも、あ、もうこれでいい。はいはい、よかった。裏切らなかった。
アニメ見たっていう。
全て裏切らなかったね。
してもらいました。そんな夏のアニメでしたね。
うん、
では、2022年。10月から始まった新番組、まずは一覧タイトル。
はい、
これ読み上げたいと思いますので、皆さんもし見逃しているものがあれば、後でチェックしていただきたいと思います。それでは読み上げます。アークナイツ、黎明前奏、プレリュードトゥドーン。
アイドリッシュセブン、サードビート、第二クール。
秋葉メイド戦争。
悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました。
ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺くんの人生。
宇崎ちゃんは遊びたい、ダブル。
うちの師匠は尻尾がない。
うまゆる。
これはネット配信10月16日から YouTube チャンネルで配信しております。
うるせえ奴ら。
エクセプション。これは10月13日より Netflix での配信です。
エターナルボーイズ。
鬼、神々山のおなり。
10月21日から Netflix で配信中のアニメです。お化け図鑑第2期。
影の実力者になりたくて。
カンコレ、いつかあの海で。
機動戦士ガンダム、水星の魔女。
クールドジ男子。
高級のカラス。
ゴールデンカムイ第4期。
サイバーパンクエッジランナーズ。
9月の13日からネットフリックスで配信しているアニメです。
忍びの一時。
ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン第2クール。
シルバニアファミリー、フレアのハッピーダイアリー。
新米錬金術師の店舗経営。
スパイファミリー第2クール。
聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ、ザ・ティアドロップ・クリスタル。
タイガー&バニー2、パート2。
10月7日からネットフリックスのみでの配信です。チェーンソーマン。
チキップ・ダンサーズ2期。
デュエル・マスターズ・ウィン。
転生したら剣でした。
Do it yourself。
ニャタイ化した僕を騎士様たちが狙ってます。
農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなった。
ハーレム・キャンプ。
バズロック・ジ・アニメーション。
万世街。万世街はちょっと、これからですね。ピーター・グリルと賢者の時間、スーパーエキストラ。
ヒューマン・バグ大学、不死学部、不幸学科。
プイプイ・モルカー、ドライビング・スクール。
夫婦以上、恋人未満。
不徳のギルド。
プニルンズ。
不滅のあなたへ、シーズン2。
ブリーチ、千年決戦編。
ブルーロック。
ベルセルク黄金時代編メモリアルエディション、これは映画の再編集版ですね。
ペンペとピンピ、
はい、これが、10月9日から YouTube たっからかチャンネルで配信中です、
はい。僕のヒーローアカデミアロッキ
ー、ボッチザロック、
ポプテピピック、テレビアニメーション作品第2シリーズ、
参りましたイルマくん第3シリーズ、
魔導素子完結編、
マブラブオルタネイティブ第2期、
マメキチマメコミートの日常、
虫かぶり姫、
名探偵コナン犯人の半沢さん、
メガトン級武蔵シーズン2、
モブサイコ103、
山のすすめネクストサミット、
勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会う、
4人はそれぞれ嘘をつく、
弱虫ペダル、リミットブレイク。
令和のデジキャラット。
恋愛フロップス。
ローリーポーリーピーポーズ。
10月21日から YouTube チャンネルで配信です。
ロサオ平戦記、僕が選ぶ未来。
こちらも映画の再編集版です。 ロマンティックキラー、こちらは10月27日からネットフリックスにて配信中です。以上でございます。今回もアニメートタイムズの10月秋番組の一覧参考にさせていただきまして、再放送は削っております。なお補足としてさっき話題にも上がりました異世界おじさん、こちらが1話からまた改めて放送ということでございます。ぜひこの後どうなるか楽しみにしてください。またですね、現時点ではですね、あのゴールデンカムイは放送されてたんですけれども、まあ、皆さんご存知だとは思うんですが、メインスタッフさんがお亡くなりになったということで、この後の放送を停止するという発表がされました。一応ゴールデンカムイは現時点で我々のその期待値ランキングには反映させようということになっております。またとにかく可愛い制服、これは11月22日からネットフリックスやユーネクストで配信です。そして万世街、こちらもこれからの配信ということになります。そんなところですかね。結構またたくさんの作品ありましたけれども、2期目3期目シリーズものが結構この秋は多いイメージですね。これから新しく始まったというのは結構限られてきてる感じではありますけれども、まあでもどうなんでしょう、これオタク的には何が一番注目なんですかね。
注目というとやはり原作ものがあって、原作の人気がもう聞こえてきてという意味ではやっぱチェーンソーマンあたりじゃないですか、
は
い、
チェーンソーマン、ね、あとはうるせえやつらとかもね、話題作です
よね。ポプテピピックもね、こう騒がせられたっていう意味ではこうまたやるのかっていうところもあるんじゃないですか。
スパイファミリーもあります。
スパイファミリーもある、
あとガンダムもありますから、
女の子がガンダム乗ってますよ今度。
そうそう、とうとう来ましたよ。
いやそれは時代的にそうですよね。そうなりますよね。以上の作品、まあ我々見て、一番期待してる、もう実は、まあよくできてる作品とはもう別に、毎週この時間楽しみ、うん。もうこのアニメ見るのが実は俺結構楽しみっていうのも、
まあまあ確かに、
20ポイントから1ポイントまでつけておりまして、その合計点、ただいま集計が終わりました。今回は、
今回わかんないな
ぁ。わかんないよね。
わかんない。はい、本当にわかんない。
でもね、ね、合計でと30作品ぐらいにまとまりましたね。上位30作品ぐらいにまとまりましたけれども、うん、そうですね。じゃあ、まず20位から10位いきましょうかね。はい、基本的には、20ポイント、1人がマックス入れても20なんで、うん、20ポイント以上取った作品というのは必ず2人以上が、点数入れてることになりますんで、まあ、オタク的には20ポイント以上はぜひ見ていただきたい。うん、で、いや、もうそんな時間ないんだよねっていう人はだいたい30ポイント以上。だいたいこれが10作品ぐらいになりますかね。うんうん、もう40ポイント以上取った作品はもうマストで見てくださいっていう状況ですね。50ポイント超えるのはあんまりないです、今までも。20位、10ポイント、ヒューマンバグ大学。うん、おぉ、ギャグ入りましたね。19位、11ポイント。転生したら、剣でした。
はいはいはい。
18位、12ポイント。1ポイントずつ刻んでます。うん、夫婦以上恋人未満。
はいはいはい。
16位、19ポイント。2つあります。不徳のギルド。名探偵コナン、犯人の半沢さん。
はいはい。
15位、24ポイント。20ポイント超えてきました。うん、クールドジ男子。
は
あ
は
あ、13位、26ポイント2つです。山のすすめ、ネクストサミット。うるせえ奴ら。12位、27ポイント。ブルーロック。11位、28ポイント。ゴールデンカムイ。10位、30ポイント。Do it yourself。以上が20位から10位までの発表でした。
はいはいはい。なるほど。
さあ、ヒューマンバグ大学、転生したら剣でした、夫婦以上恋人未満、名探偵コナン、犯人の半沢さんと、不徳のギルド、クールドジ男子、うるせえ奴ら、山のすすめ、ネクストサミット、 ブルーロック、ゴールデンカメ、ドゥイットユアセルフという感じになっておりますけれども、どうでしょうか。まず、じゃあ一人一作品ずつくらい行きましょうか。国さんお願いします。
僕ね、ブルーロックちょっとびっくりしました。
ブルーロックね。
どういうことなんだろう。スポコンなんですよ。サッカーがメインテーマなんです
よ。サッカーものなのかなっていうね。
そうで、やっぱりね、ワールドカップっていうのが近くなってるんで、まあそれに合わせてということもあるんで、サッカーアニメも結構ポツポツあるじゃないですか。はい、結構真面目な、はい。そのラインだと思ってたんです、はい。基本はそのラインなんですけど、これ、フックが効いてんなと思ったのは、まあもう10年、20年ぐらい前から当たり前になっている、隔離された場所に閉じ込められてお前ら殺し合いしろよっていう作品いっぱいあるじゃないですか。
バトルロワイヤルから。
まあそっからですよね。キューブでありとバトルロワイヤル。基本構造ってこれそれなんですよ。で、そういう場所に集められた未来のエースストライカーたちを目指すサッカー少年たち。が、そこに集められて、日本のやり方ってのはもうダメなんだよっていう指導者が現れるんですよ。で、こういう場所、ブルーロックっていう場所、完全なもう隔離されたトレーニング施設だっていう設定で、この中で一流のストライカーになれるやつだけピックアップしていく。ここで、いろいろなこうお題を与える、ゲームをやって勝ち抜いたやつだけ使うよ。日本代表にしてやるよっていう話なんですよ。
負けたやつはもうこの先永遠に代表になれない。
なれない。ここで負けたやつってのはそこでもう烙印をされたんだから。お前らねえからなっていうようなことを言う指導者なんですよ。これちょっと面白いと思いましたね。その発想はなかったと思います。
なかったね。スポーツにそういう残酷な要素を入れて
る。そうなんですよ。まあだからね、レギュラーを争うためにはまあもう似たりよって、ああいうことってあるわけじゃないですか。イストリーゲームなんで。ただそれを、そのアニメ的、映画的な、その、殺し合いをしているっていうような今までの人気のラインっていうのを、こう、下敷きにしてあるんだろうっていうところの、ビリビリ感、ピリビリ感。うん、俺は嫌だ、チームでやりたいんだって言ってるやつもいるんですよ。うん、でも、やらざるを得ないみたいな。やると、いや、一流になれるんだって思うと。
ストライカーはやっぱエゴイストじゃなきゃいけないっていうね。まあ、これね、実はブルーロック全員ポイント入れてるんですよね。足止め先生はどうですか？
いや、僕もスポーツものってそんなに、苦手というわけじゃないですけど、あんまりそのポイントを高く入れることがあんまないんですけど、その、ただサッカーやってるだけじゃなくて、こういうふうにその生き残りゲームみたいな要素が入ってる上に、しかも、実在の選手の名前とか出して、ちょっと批判とかするじゃないですか。
ヒヤッとするよ。
超有名選手出しといて、でもそいつは優勝してないじゃん、みたいなこと言うんですよ。ワールドカップで優勝してない。
軽い批判だよね。
だから本当に、いかにその強い選手を出して、日本のサッカー界を変えるんだっていう、意気込みを見せるための演出みたいなのが。ちょっとヒヤッとするけど、なんかそれがある分なんかよりよく見える
というか、リアルになるんだよね。
僕このブルーロックっていうなプロジェクトをなんか世間に発表してる瞬間のあのシーンすごい好きなの。記者会見で
日本はねいつも決定力不足だってずっと言われてますから、
ね、
そこを漫画にしようってアニメにしようっていうのがすごい面白い。
あの記者会見でね、記者の人たちから未来ある若者の未来奪うってどういうことなんですか、怒号が飛び交うってあのシーンとか。
でも一流ってエゴイストじゃなきゃ点取るってこと以外考えちゃダメなんだよ、そういう人間を見出すためにみたいなんでゲームをさせてるってのがうまいんだよね。
そう
だからインさんでも何でもない、そのうまけりゃいいっていうわけじゃなくて、もう自分本位で考えている、考えないと点取れないみたいな鬼ごっこみたいなことさせるんだよね。
ストライカーだけは別って考えた、
また
あの面白い切り口
と、ま、神谷博士さんの名演技もね、本当リヴァイ兵長を彷彿した残酷な喋り方、ね、あれもいいですよね。
いいです ね、
そうですね。ブルーロック注目です。27ポイント12位でした。さあ、足止め先生はどれ行きましょう。
僕はもうシンプルに好きなのが、名探偵コナン、犯人の半沢さん。
半沢さん。
まあ、もちろん原作も漫画も超有名漫画作品で、はい、この、漫画自体も、まあ、この作品自体も漫画が原作なんですけど、はい、まあ、パロディ漫画なんですよね。名探偵コナンの中に登場する、まあ、犯人ですよね、まだ正体が明らかになってない状態の犯人。全身黒タイツみたいな姿の、あのキャラクターが主人公っていう ギャグ漫画になってまして、はい、まあ、名探偵コナンでよくあるシチュエーションみたいなのがもう全部ギャグになってるというか。
コナンギャグ。
はい。まあ、よく、まあ、その作品の中で出てくるのは、まあ、コナンたちも生活してる米花町っていうところなんですけど、はいはいはい、もう米花町がもう犯罪都市という扱いになって
あれ面白いね。
すごいこと
な。コナンがいるからだよっていうなっちゃう。
あまりに殺人事件が起きてるから、そこに住んでる人たちもちょっと荒んでんだよね。そういつ死ぬかも、いつ殺されるかもわからないんだ、俺たちは、みたいな。そう。そこに、ギャグとして面白い。
そこに、そのなんか、ちょっと、ある人をまあ殺したいという目的を持って、その、半沢という、まあ、全身黒タイツっぽい男が引っ越してきて、うん、で、潜入しただけでめちゃくちゃいろんなものもらえるっていうところから始まるっていう。本当にコナンを見たことは、一回でも見たことある人が、
爆笑だよ
ね。爆笑する。しかもその、ちょっと前にその、ね、アムロトールが出てくる、はい、あとで外伝的な作品が、ゼロのティータイムっていう。はい、あれは外伝だったので、基本はその、カフェしか出てこないんで、ポワロフしか出てこないんですけど、今回のパロディ漫画なんで、もう少年探偵団とか、うん、ランとか、うん、まあ、はたまたコナン君とか、うん、ガンガン出てくるんですよ。
皆さんどんな気持ちでアフレコしてるんですかね、これね。
ちゃんと本人が出てきて、
笑っちゃいますよね。
ちゃんとトムスエンターテインメント公式で作ってるやつですか、ね、うん、はい、またオープニングのダンスも昔のオープニングのパロディですからね。パラパラの
面白いよね。
はい、これも面白いですね。
名探偵コナン犯人の半沢さん19ポイント16位でございました。
はい、
じゃあ僕はうるせえやつらについて語っておきましょう。
おう、
すごくね難しい作品だと思う。面白いといえば面白いし、つまらないといえばつまらない。でも見ちゃってる、うん、なんだかんだ言って俺見ちゃってるで、はい、やっぱ原作がそもそも、うん、ちゃんとしたコメディですから、
はい、
大味だねっていうところも含めてね、うんうん、時代劇だと僕は思ってるんですよ。本当に。うん、オープニングの映像を見る限り、スマホとか出てくるから、あ、現代なんだと思ったら、うん、はいはい、本編は黒電話なんですよ。うん、時代劇なんだね、これは、と思った時に、見方が変わりまして、だいぶ。あ、なるほど、これはもう時代劇見るつもりで見ようと、うん、ただやっぱ技術が最近のアニメーションの技術なんですね、
うん、
でそれほどエッチでもないというね。で、いや、当たるこんだけ可愛いなんかもう彼女いたら別に話進まなくてもいいんじゃねっていう。ただね、なんかこの昔のアニメの技術でやった方が話の内容の荒さには合ってんのかもしれないとか、いろんなことを考えさせられるんですけど、まあ、上坂さんのラムっぷりがすごい、素晴らしいわけです。上坂さん、素晴らしい。
上坂フリークとしては見逃せない。
いや、素晴らしい上坂さん。本当に全力でラムちゃんやってくれてるなっていう、ありがとうっていう気持ちしかないですね。でもまあ、なんか懐かしい気持ちもありながら、ああ、ここはこういう味付けでやるんだ、みたいな。なんかね、どういう気持ちで受け止めればいいかわからない不思議な体験をずっとしてるような感じですけれども。
まあ、かっこたるイメージがあったわけですからね。
そうなんですよ。
当たるといえばこの声、ラムといえばこの声みたいなのがあった中、
うん、
フルキャスト入れ替え。
本当にね、ラムが落とすその雷が痛そうなんですよね。だからこれ絶対笑ってはいけない24時シリーズで見てたお尻叩かれる瞬間みたいなのを見てる感じで、当たるがちょっと気の毒になってくる感じも、あ、なんか昔こういうの全然気にしてなかったなぁなんて思いながら見たりもしてますけども、うん、どっちかっていうと多分うるせえやつら直撃じゃない、うん、なかった、うん、足止めくん、足止め先生の感想とか聞きたいんですけど、
いや、やっぱ本当になんかアニメってこういうのだなって改めて初心に帰った気がする。
まあ、やっぱギャグ、コメディって感じだよね。
だって何の説明もなしにその宇宙船が来るわけです
からね。確かにね。
普通にもう非日常しか起きない第1話。
そうだね。
で、いきなり鬼ごっこをすることになり、っていう。ですから、そのなんか、今そのアニメはなんかそのリアリティがどうとか、いろいろ言われる中、
そう、
いや、宇宙人が来るとかこういうのでいいんだよ。
そう、スケールが無駄にでかい。
そうなん
です。だから世界系ですよ。世界系です。
実は世界系よ。
やってることはもう新海誠と同じですから。いや、お前らのこと世界に関係ねえだろみたいな言いたくなる感じ。
ある日突然美少女降ってこないから。
そうそうそうそう、そういうやつ。
いや、本当この 令和の時代に、あの時間に見れるって、その幸せなことかもしれないですね。
いやー、国さんはどう受け止めてらっしゃいますか？僕はもうすごく難しい。毎週複雑な気持ちで受け止めてます。
僕もそれに近いですよ、
ね。あー、そっか、やっぱり。
やっぱりね。いや、だから映像演出としてはやっぱすごく古く作ってるじゃないですか。古く作ってる。それが見えるんですよ。だからあの擬音を文字にして出すっていうのも、うん、今見ると、うん、いや、なんかすごい違和感までいかないんだけど、これがギャグ、笑いの処理か。いや、でも昔こうだったよなぁ。
そうなんだよ。そうなんだよ。だからいい感じでジャンク感もあるから、まあ、これはこれでありなのかな。
ギャグだからこうだから、その笑いとしてね、さっき お笑いだからそういう風に、そういうものは見てしまうっていうのがあるんだけど、今さ、再放送で、だ50年前の一番最初のマジンガー Z もやってたりするんだよ、はいはい。あれ見るとギャグじゃないんだけど、その、笑い的なにこっちが感じてしまうその古さ、処理の感じとかっていうのと、うん、対比で見るとね、やっぱり今のうるせえやつらってやっぱ洗練されてるはされてるんだけど、
洗練はされてるね。
そこだよね、うん。そのギャグが笑えるか笑えないかみたいなところもあるんじゃないかな。
キャラクター、まあ、うん。面倒良かったけどね。
だからキャラクターで見るとやっぱりみんな魅力的なんだよ。
そうなんだよ。
うん、そこなんだよな。
いや、まあでも、うるせえやつら、今やってるっていうのを不思議な気持ちで見てるっていう感じですかね。これはなんかなかなか他にない経験だな
と思ってね。これはなんか むしろギャグなんかいらなくて、なんか淡々とやってても、もうこのキャラクターたちだけだったらなんか成立。うん、まあ、それやると、高橋先生のうるせえじゃないになっちゃうんだよな。
そうだよな。
ここなんだよね。
難しいよね。あれだけキャラいたらさ、みんな脚本書きたいじゃん。
でしょ、
ね、もう何でもやりたいよね。
だから実際で、なんか投入する、速度がさ、みんななんか結構早くこう、もう、クラマ出てくるのみたいなさ、感じもあったりするじゃない。
まあでもね、まあ一つエポックということで、うるせえ奴らでございました。うん、まあその他、Do It Yourself、ゴールデンカムイ、うん、まあ、山のすすめ、クールドジ男子、不徳のギルド、はい、夫婦以上、恋人未満、転生したら剣でした、ヒューマンバグ大学、まあそれぞれ面白い。
面白い。
はい。作品ですからね。まあ、Do It Yourself は30ポイント超えてますんで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。では続いて、さっきすいません、10位言っちゃったんで、10位から4位まで行きましょう。10位は30ポイント先ほども言いました、Do It Yourself。まあ、これね、絵柄が特徴的で非常に面白い作品です。9位、31ポイント。高級のカラス。8位、32ポイント。スパイファミリー第2期。6位。33ポイント2作品。ボッチェザロック。虫かぶり姫。5位。36ポイント。機動戦士ガンダム水星の魔女。4位。38ポイント。ポプテピピック第2期、以上でございます。いや、まあまあまあ、そうなるわな。この辺は1人か2人がすごく偏ったポイント入ってるっていうやつですね。まあ30ポイント以上ですから、Do It Yourself、高級のカラス、スパイファミリー、虫かぶり姫、ボッチザロック、機動戦士ガンダム、水星の魔女、ポプテピピック。どれ行こうかな。いや、高級のカラス意外だった、僕は。これは、なんていうのかな、あ、またこっち系の、なんか中国っぽい作品なんだと思って見出したら、とんでもない展開だったっていう、結構、期待をいい意味で裏切ってくれて、すごく俺は楽しみにしてますね。
あ、僕ね、そういう意味では期待通りでした。
うん、あ、そうですか。
CM で見たときに、いや、人を呪わば穴二つで、対価を支払っていただくっていうようなセリフがあったときに、これ、ちょっとクランプっぽい感じの、そっち系かなと思ったんですよ。中国のあれで。で見ると、もうちょっともっとドラマ寄りだったので、はい、もうね、俺の好きなものしか入ってないみたいな感じで、これ大好きですね。
確かに、クニーさん好きなものしか入ってません。
はい、町中華で満館全席食べちゃったみたいな。
いや、本当に。これはね、集英社オレンジ文庫。
オレンジでしたね。
白川コンコさんというのかな。高級の、奥深くに住んでいる、妃でありながらよとぎをしない特別な姫、ウヒ。その姿を見た者は老婆であるという者もいれば少女だったという者もいた。 宇治の名前は呪節、ことぶきに雪と書いて呪節、うん、彼女は不思議な術を使い、呪殺から失せ物探しまで何でも引き受けてくれるという。時の皇帝光春はある依頼のため呪節の元を訪れる。二人の巡り合わせは歴史をも覆す秘密を暴くことになるという。
いいね、これもね、よかったんだ CM でね。よとぎをしない姫が一番奥の宮にいるってんですよ。もうこれだけでね、俺もね、キュンキュン来てたわけ。来るぞ、これ来るぞと思ったら、もう一応あれですよ。
どこまで求めたな、
これ。ドキューンでしたね。
ああ、もう直撃だったんですね。
直撃でしたね。
コロジャー、まあ、国さん、ちょろいな。
俺、後頭部から倒れたの。
いや、でもさ、この少女、だから、うん、なんだろうな、遥かなる時の中でとか、
はいはいはい、
西遊記とかの路線じゃない、はいはい、少女漫画テイストのこっち側の作品ってことですよね。うんうん、はい、あの、国さん前さ、少女漫画でさ、
うん、
白磁って進めて
た、はいはいはいはい、
うん、あの感じですよね、なんかね。あれもすごく良かったんですけど、これはなんか結構、ちゃんと大河歴史ロマンを少女漫画テストでやってるんだ。
やってるっていう感じだよね。
意外でございました。
すごい分かりやすいですもんね。
分かりやすい。
名前とかいろいろ覚えられなくても、
そう、う
ん、なんだろう、不思議な力を使って、その亡くなった人に、ちょっと、ね、あの、話聞いたりとか、うん、そういうので、ちょっと事件解決していく的な、そういうこと
が、そういうこと
あるんですけど。
だから事件解決系なんだ。
そうなんですね。うん、だからまあ、名探偵っちゃ名探偵みたいな感じなんだけど、実は彼女は なんでウヒになってんのかとか、そのやりとりも出てくると、いや、これお話としても、俺、ほんと俺の好きなものしかない。どうしようとか思ってさ。
グニーさん好きですね。
好きだね、これ好きだね。
いいですね。でも、そういう人が、少なからずいるから、やっぱこういう作品ってやっぱ生まれてるわけですよね。
生まれてくると思うんですよ。
いや、やっぱ声上げていかなきゃいかんすな。うん、ではそんな、クニーさんはどの作品行きましょうか。
高級のカラスでしたから、もう一つね、その、俺のね、姫の部分をね、キュンキュンさせてくれる。虫かぶり姫。
虫かぶり姫ね。
姫って入ってますもんね。
そうですね。
これはね、カラスの方のドラマというよりはもう、そう。シューってこういうことだよ、みたいな。もう素敵なキスしかないの。
もうさ、キービジュアルがクニーさん向けなんだもん。
ほ
ん
とね。
ほんとわかりやすいよね。
あ、本好きの女の子が、あの、まあ、王子様と、あの、偽の婚約をしてくれと、
はい、
いう話で、まあ、俺と婚約すれば、私にメリットは何かあるんですか？その女の子も本人しか興味のない人だったんだけど、いや、あの、うち、あの、王室の書庫の本見られるようになるよと、うん。で、君と婚約したってなったら、俺はもう本当に、あの、女が寄ってたかっていう、この状況が嫌なんだ、みたいなところで、うん、じゃあまあいいかって、偽の婚約者でこう2年3年暮らしているうちにってやつですか。うん、これも大好物。
いや、まあ、そうなんだけどさ。
でも最終的にはだって、王子様の方がずっと片思いしてたね。俺、たまらんかったわ。
原作は一人者ですね。うん、一人者アイリス・ネオですけれども、公爵令嬢の名前がね、エリアーナです
よ。
エリアーナ。もうこれ、クニーさん好きな名前じゃん。エリアーナ。
いいですね。
なぜ終わるべきだね。この名前は。
幼い頃から本に夢中でついたあだ名が本の虫ならぬ虫かぶり姫、うん。そんな変わり者の姫に王太子であるクリストファーは。クリストファーだもんだ。
クリストファー。クリスですよ。
もうクリストファーはこう告げる。私と婚約してほしいんだ。婚約によってクリストファーは宮廷内の派閥争いから解放され、エリアーナは王太子の婚約者として王宮書庫室への出入りを許される、うん、これはお互いの利点のための名ばかりの婚約のはずだった。4年の歳月が流れたある日、エリアーナはクリストファーが子爵令嬢アイリーンと仲睦ばしく語らう姿を目撃してしまう、うん、ついに婚約解消の時が来たことを覚悟するエリアーナだが、その心には複雑な思いが交錯していた。本好き令嬢の勘違いラブファンタジー。エリアーナとクリストファーの本当の恋の行方はというね、紹介。もうこれ。
エリー、それは恋だよ。それは恋だよ。それが恋だよって言いたい。
まず恋に気づいてないよね。ね、その、身分ちん女の子っていうことですよ、ね。
ちょっと天然、この天然っぽい感じもね、実にナチュラルな感じで、これいいんですよ。
ね、やっぱちょっともう、クニーさんやっぱ紅茶だね、もう。
たまらん。
紅茶ともうシュクリームだね。
だもう言っていい、言っていい。もう第3話で、階段でキスするんですよ。
あ、
はいはい、もう俺ね、俺見ながらね、素敵って言っちゃったもん。 本当に。スコーンと紅茶で。焼きたてのスコーンでな。
いや、でもこういうの大事だよね。
大事だ。
誰かがやんなきゃいけない。誰かがやんなきゃいけないから。で、やっぱりこれちゃんと受け取ったよって声出すことも大事だから、
ね。必要だよな。
しかもそのクリストファーと仲睦まじくされたあの子はね、落とし入れようとするみたいなシーンもあったりして ね、
うね、
こういう作品にはやっぱ悪役令嬢
がいるんですよ。必要なんですよ、
ね、全力のただの悪役令嬢ですから。ギャグとしての悪役令嬢じゃなく
すごかった、
ね、大英ドラマの悪役令嬢ですからね。
本当に悪かったからね。
階段から突き落とされたっていう嘘をシンプルに作って、
だよ、ね、笑っ、これ笑わせてきたいのかな、どうなのかな、本気のやつなのかな。一瞬迷うやつだよね。
しかもそれちゃんとクリストファーが論破する。論破っていうか、
そうですね、
彼女の両手塞がってるじゃないかって言っただけなんで、
ツッコミ、ツッコミが入る
なんですよ。
まあ、そのね、感じも、ぜひ堪能していただきたい、うん。虫かぶり姫33ポイント、第6位でございました。じゃあ、足止め先生、どれ行きましょう。
僕はですね、
まあ、ポプテ、ガンダム、ボッチザロック、スパイファミリー。
はい。やっぱりでも、ポプテフィリックは見ちゃうなっていう。
見ちゃう。なんだかんだ言って楽しみしてる、毎週、
はい。しかも今期からはやっぱ、まあ、前回2018年にポプテピビックの第一シリーズがあって、はいはい、やっぱポプテピビックがもうなんか大人気作品にもうなってきた、うん、もう証みたいな感じで、うん、第2期からは露骨にスポンサー、うん、露骨にスポンサーを使ったネタが、
そうだね、
出てくるってあたりが、
いきなりね、すごい出てきましたからね。
うん、で、まあ、一応前振りとして、まあ、原作者の大川先生が、うん、メイドインアビスがすごい好きで、うん、特にナナチが大好きだと。うん、で、確かエンドカード、メイドインアビスの方のエンドカードかなんかで、うん、大川先生が、うん、ナナチをいただきに参りますってエンドカードを書いてたんです。そしたら、今回第2シーズンに、ナナチ本人が出
てきた。なんかコーナーやってたもん
ね。はい、そう。ナナチにいろんなものを食べさせるっていうだけのコーナー。
いや、ポプテピピック、面白いよ。なんか、何が面白いんですかっていう人に説明する気一切ないんだけど、
そう、
もういいの、つまんないとか笑えるとかじゃなく面白い。それだけですよね。もうオープニング、度肝を抜かれましたからね。
うん、びっくりした。
テレビ壊れてんのかなって思ってね。
あれもなんか噂によると、昔ルパンの新しい方の作品でやってた、片目 3D っていう技術使ってるんですけど、
なるほど。
片目で見たら、ちょっと 3D 映像に見えるみたいな。
へぇ、片目 3D なんだ。
めちゃくちゃ高等な映像を使って
る。どうでもいいわどうでもいいわ。
ほんと遊んでんだよね、これね。ちゃんと遊んでるんだよね。
で、途中の BL シリーズも途中で終わったらしい。
素晴らしい。やっぱその男性声優さんをこのポップコとビビビに当ててる意味が、ようやく最大限に引き出せる、
ね。いや、やっぱね、10分ぐらいって見やすいサイズだなと思ったね。
見ちゃうね。やっぱりね、それも強いよな。
いや、やっぱ30分結構お腹いっぱいなんだよね。で、半分だったら見れるかなと思って見たら面白かったから、次声優違うバージョンも見ちゃう、
ね。そう、あれもすごいよね。
うん、すごいあれ。
見れて、だってキャストが違うから、それも今度気になるわけですよってなる、
ね。そう、そうですね。
落語を見てるみたいな、演者が違う落語を見てる、もう内容知ってるから頭使わなくていい楽さがあるよね。
いや、僕たちもワールドウォーターってグループでやってる YouTube チャンネルで、はい、第2シーズンではどんな組み合わせの声優さんが出演するかみたいな、いろんな予想みたいなの立ててたんですけど、ジャッキー・チェンとサモハン・キンポは出てこない。
出てこないよ。
マジで。あの組み合わせは。すごいですよ。しかもあの二人でね、BL 系の曲、
ね。すごいよね。
すごいですね、そこ。いろんなスポンサーを巻き込んで。まあ、スクエア・エニックスがあったから、うん、まあ、チョコボはわかりますけど、うん、フォートピア、
ね、フォートピアで
出ましたけど、古すぎる
って言って、思いました。
まあ、だから、誰がわかんだ余計も含めて、もう全部おふざけだからね。うん、いや、面白いですね、手が込んだおふざけ。ポプテピピック38ポイント、第4位でございました。うん、では、トップ3の発表までいっちゃいましょう。
はい、
トップ3、42ポイント。40ポイント超えてきました。うん、チェンソーマン。
おー、お
ー。第2位、44ポイント。 4人はそれぞれ嘘をつく。
来た。
うーん、そうでしょう。
なるほど、ね。
なるほど。
まあまあ、なるほど。
まあみんな見てますね。ちゃんと見てますね。1位、53ポイント。なるほど。秋葉メイド戦争。
あ、来ました。
まあまあまあまあまあ、やそっか。そうだよね。この3人だったらそうだよねっていう。みんな1位は違うんだけど、でもやっぱ上位に食い込むから。トータルではもうこうなりますよ。53分。もうこれ嫌いなオタクいないもんね。
いないでしょう。
では、3位、チェーンソーマンから行きましょうかね。チェーンソーマン。まあこれはもう原作も結構有名でね、
はい、
ちょっとこの間ね、あの漫画でも話題になりましたけれどもね、うん、なんだっけ、京アニの事件をモデルにした、
はい、
漫画をお書きになった先生で、
はい、
チェーンソーマン、チェーンソーの悪魔、ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少女、デンジ。親が残した借金返済のため、土底辺の日々を送る中、裏切りに遭い、殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ者、チェーンソーマンとして蘇る。ということで。まあ、ね、藤本たつき先生が、はい、ジャンプコミックスで、連載している作品ですけれども、うん、こちらはどうでしょう、足富先生。
いや、やっぱもう映像のエグさというか、
1話は特にだったね。
ほんとすごかったですね。
うん。
なんだろう、この、やっぱり、こんだけ話題作品だとハードルがどうしても上がる中、1話の B パートからはもう、ほぼアクション、
もうしかも、まあ、殺戮というかね、チェーンソーでぶった切ってるやつだから、ね。
もう血しぶきがぶっしゃーの感じのね。
と作画も超大変だな、みたいな感じでしたよね。
なんかオープニング映像とかも見る限り、やっぱすごい手が込んでるというか、やっぱその、ね、本当、なんか変な言い方ですけど、本当に外せないですよね。
そうなんだよな。
このアニメは見とくべきですね。
まあ、正直ここ最近あった残酷者みたいなね、殺し合い系のやつとかさ、ちょっともううんざりしてるし、なんかこうわざわざ積極的に見ようとは思ってなかったんですけど、これ世界の作り込みが結構ちゃんとしてたんで、なんかこうみんなを一堂に集めてさ、殺し合ってくださいみたいな感じじゃないから、なんかやっぱ主人公のこの孤独感というか、すごいちゃんと出てて、なんかやっぱ世界、まず世界にちゃんと入れてくれたっていうのは、僕的にはすごい良かったなと思うんですよね。
もうだから、さすがジャンプと言っていいのかっていうところもあるんですけど、その、言ってみれば構造だけで言うと異世界転生と変わらんのです
よ。そうですね。
生まれ変わって最強な男になってるっていうところですから。
あ、そうだ、確かに。
うん。だからその辺で、その、チェーンソーを体からってバリバリ切っていくっていうところの、その、言ってみれば漫画的なすごい要素の部分っていうのをさ、この映像作品ってさ、その原作の漫画家さんが、他の漫画家さんが俺見てた時に、この人とにかく絵が上手いんだよっていうのをなんかテレビで言ってたので、ちょっと記憶に残ってるぐらいの人だったから。
バックバックでね。
うん。多分それも踏まえてなると、今度アニメでそこに落ちるようなものを作ってはいけないっていう人たちが集まったら、こうなるんだっていう凄さがありますよね。だからそのチェーンソーになって、俺の味方かもしれないけど、チェーンソーになってるっていうその非現実感とのこの兼ね合いっていうんで、これね、見ててね、俺の気のせいか、アニメなのに、アクションじゃなくて、キャラの芝居すごいんだよね。目と鼻、口、表情の芝居みたいの、すげえ意識して演出されてるような気がするんだよ。それ見ててかっこいいの。だ枚数減らすために目だけ映すっていうだけじゃないように見えんのよ。
なんか、セリフを削った分、
表情でやってるよね、これね。
そこがすごくこう、得るものが大きかった
な。すげえ実写的に、だから部屋の中で女の司令官が喋ってる。でも、カメラのアングルとしては、外から撮ってんだよね。でも音声だけはきっちり綺麗に撮れてるっていうような、ああいうニュアンスを出してくるアニメでっていうのは、その実写的な手法みたいなので撮ることで、よりそのファンタジーとの境界線っていうのはメリハリつけてるっていうレベルでももうこれやってるっていうように見えて、やっぱか、陰惨なんです。陰惨なんですけど、面白いんです。
面白いね。
次どうなってん、どうなるんだろうってやっぱ見ちゃうね、これ。
ダークヒーローってみんな求めてるんですね。
そうだね。 あと、女がいい女なんだよ。
あ、はい、あれずるいな。あれずるいな。
言ってもその主人公のデンジの、はい、まあ、目的がそのいい女を抱くことっていう目標があるやつなんで、やっぱ女性魅力的に書かれてます、
ね。まあ、逆にそれくらいしか生きる希望がない人なんだよね。
なかったっていうか知らなかった人なんだよね。あれの導入もうまい。全然人間、普通の社会として普通の生活、できてなかった人なんだよね。だからパンにジャム乗っけて、バター乗っけて食うっていうのが、お前らなんでそれで足りないで、そんなモンスターになりたがってんだっていうところ1話ぐらいで出てくるじゃない。
そうだね。
あれもすごい説得力だよね。
バター塗ってダメだってよ、つってね。ほんと、掘ったて小屋みたいなところで寝起きしてるのが、もうほんと寂しくてね、いいんだよね。チェンソーマン、まあこれはもう期待通りと言いますかね。はい、すげえ作品、正面突破でマッパが作ってくれておりますね。チェンソーマン、まあ足止め先生的にはなんか補足ありますか、チェンソーマン。
チェンソーマンですか、
うん、今の話に含まれることはありますでしょうか。大丈夫かな。
あ、とりあえず、あ、
はい、
そうですね。チェンソーマンは、もう多分、漫画界では最速で、今度アメトークでやるらしいです。
早
っ、
もうやるらしいです。
すごいね。
めちゃくちゃ話題、それぐらい話題な作品らしいんで、もうちょっとなんか知らないと恥ずかしいぐらいの作品になってきました
ね。そろそろ。まあでもジャンプ、うまーっていうのはさ、まあそれこそヒカルの子のね、和田健先生とか、もうデスノートもね、お書きになってましたけれども、なんかそれに続く衝撃みたいな感じですよね。うまーっていう。その感じがアニメでもちゃんと伝わってるんですよ、
ね。出てるんだよ、
多分ね。第2位、44ポイント。4人はそれぞれ嘘をつく。
これね。
この番組ならではって感じもするんだよ、でも。でもこれもし。
立花、千代、関根、翼は同じ女子校に通う仲良し4人組。普通の中学2年生に見える彼女たちだけど、実はみんな誰にも言えない秘密がある。宇宙人、抜けの忍び、超能力者、女装男子。うっかりで教室が、地球が滅びちゃう？くせ者だらけ、秘密だらけの4人だけど、嘘のおかげで一緒にいられる。嘘つきは仲良しの始まりな、新感覚カオス学園コメディという説明になっております。テレビ朝日他で放送中。原作は別冊少年マガジンで連載の柏原まどかさん作品ですね。アニメーション制作はスタジオピエロ、スタジオフラットでございます。スタジオフラットで制作協力がスタジオピエロということですね、はい。さあ、こちらの作品、じゃあ足止め先生いかがでしょうか。
いや、こんな設定で進められるんだって思って。
いや、そう
な
の、
まあ、その4人それぞれがその、まあ、秘密があって、まあ、それを隠して、まあ、仲良しグループでやってるんですけど、やっぱすごい上手いなと思うのは、一人は全部知ってるっていうのがすごいです。
そうなんだ。
その、まあ、超能力者の一人は、まあ、相手の考えてることが読めるというか、そういう能力を持ってるせいで、その一人はその宇宙から来た人であるとか、でもう一人が元忍者だからでも知ってる、でもそれを知ってる上で、まあ、会話を合わせてるじゃないですけど、でなんだこの学校変わり者しかいないのかって、いやお前もじゃねえかって言われるっていうのがありましたけど、またそのもう一人その女の子のふりして生活してる男の子が混ぜってるってところも、またすごい設定で、女の子の考えてることしか読めないから、この子の考えてることは読めないっていうところが。
よく考えたよね、この設定。
考えたよね。
いや、俺正直、この4人はそれぞれ嘘をつくのスタッフは、スパイファミリーが始まってちょっとドキドキしてたんじゃないかな。みんなが秘密を抱えていて、一人超能力者で、
そうか。
っていう設定は結構被ってんだよ。
そうですね、言ったら。
で、それでちゃんとまあコメディをやるっていうのって、これ、あ、割と設定的には被ってんなって気づいたんだけど、あ、やっぱこれうまくできてんなと思ったのが、やっぱ女装男子入れたりとか。そういうやっぱ一個上を行く感じの設定があって、
すごい超能力者でもないから、その女性限定だっていうことに本人も気がついてないっていう感じなんで、
そこがいい、
ちゃんと辻褄合ってんだよね、合わせてきてんだよね、
この子の考えてることよく分かんないなって思いましたよ。
そうなんですよ。
で、トータルで緩いっていうね。
そう。そう俺が見たかった人狼ゲームってこのレベル。俺は思ったね。
いや、わかるわかる。
わかるでしょ。
本当
そう。俺の見たかった人狼ってこれ。
それそれ。本当思うよ、ね。
もう愉快愉快、ね。
深読みとかじゃないの、ね。
そう。
この人何言ってんだろう、ね、終わるっていう。
いやー、やっぱそうなんだよね。俺らこういうの好きなんだよな。
好きなんだよ。
いいんだよ、これで。
しかも、宇宙人の設定も結構雑でね。
うん、
なんかそうなんだ、ね、エイリアン的なやつなんですね。うん、なんか知らないけど。
いや、面白かったですね。では、まあ、これはね、もうアニメ好きはみんな見てほしいという第1位、53ポイント、うん、秋葉メイド戦争。
あ、来ましたね。
1999年春、可愛いメイドに憧れて一人の少女が秋葉原にやってくる。世紀末の秋葉は多種多様なメイドさんでいっぱいいっぱい。メイドカフェ、トントコトン、通称豚小屋は今日もブヒブヒ営業中。一緒に入店した新人メイドは破天荒さんでドッタンバッタン、大当て、推しメイドや調教師、秋葉外生命体も現れて赤バットはフルスイング。これは全てのご主人様とお嬢様に送る渾身のメイドお仕事奮闘記。皆さんのお帰りをお待ちしてますブーということで、うん、こちらは東京 MX 他で毎週木曜日放送中でございます、うん、アニメーション制作は PA ワークス、PA こういうのやるんだみたいな
ね、と思いましたね、
はい、
言ってみれば結構インスタンだった話なんですよ、
そうですね、今のあらすじの中に、ね、根幹となること言ってないですもんね、
そうですね、うん、まあ、このメイドさんたちが銃を持って殺し合うというね、
だからインスタンだから今度チェーンソーマンと同じなんですよね、そのなんだろう、味付けを濃くしてインパクトを強くするっていう部分ももうどうしてもみんな包含してるんですよ、だから秋葉メイド戦争の場合はそのなんだろうな、ヤクザ同士の構想を秋葉原のメイドカフェでやるっていう構造じゃないですか、うん、だからなんでチェーンソーマンが1位ではなくて秋葉メイドなのかっていうと、これ秋葉メイド戦争ってそれをだからギャグ処理なんだよね。
そう
ね、まあそれを、あれを真正面からシリアスでと受け止めるか、これも笑わせるためにこういう殺し合いのあれやってるでしょっていうところなんだけど、これやっぱ笑わせるためにもう振り切ってんだよね。
うん、
だから俺2話3話ぐらいから、いやこれガンガン面白くなってるし、これ本気で気合い入れて、もう、いやもう叩かれるの覚悟だけど、もう笑いとしてこれ処理していきますからっていうので、その殺し合いの図を見せるじゃない。もう笑っちゃいけないのかもしれないけど、俺笑っちゃうんだよね。
まあ、仁義なき戦いのパロディっぽい感じも。
もうそこなんだよね。
人気者。
すっげえ可愛いメイド、敵対するメイドさんなんだけど、それがまあ、裏に回ると結構悪逆非道というか悪い女の子でさ。それをもう無表情にバンバン撃ち殺して、倒れて、来てくださいねって可愛いチラシみたいのが血でゆっくり染まっていくとかさ。こういう細かいところってもう絶対笑わせるためにやってるじゃない。
そうだね。いやー、だからこれまたちょっと前の秋葉原にしたっていうところがまた
そこだね、
99
年、うんうん
うん、なんか今ほど観光地化する前の、
そうです、全然電車男とかよりも前です、
前ですね、割とまだカオス、うん、カオスな時代だった
感じです、本当にもうそのマニア的な人しか行かない場所だった、うんうん、そうそう、この秋葉原、
そうですね、足止め先生はいかがでしたでしょうか。
だから僕も本当主人公の子がもうちゃんと真っ当にメイドカフェで働くっていうスタンスで行ってる子だからやっぱ巻き込まれ系だっていうところがやっぱちゃんとできてて、
そうだね、
で何回も逃げ出そうとするんだけど結局なんか参加させられることになるっていうあたりがやっぱりその主人公的な感じで可愛さもありつつ、でやっぱりその出てくるその掛け事だったりとか、そのね、あの開示的なこととかやらされてたりとかするところとかもちょっとミスマッチですごい面白いです。本当にそのお笑いとして
面白いですよね。
ちゃんとしてますもんね。
だから結構一番最初本当に1話の冒頭は、もう車から降りて銃で撃たれるっていうところから始まるんで、これ結構またリコリスリコール的な感じとか思ったら、もうオープニング終わってからはもう萌えアニメなんですよ、普通のね。だからその結構メリハリがはっきりしてるっていうかね、やろうとしてることが明確だから、お笑い的にはこれも最高っていう感じでしたけど、あとね、どうでもいいことなんですけど、車がすごく良かった。ベンツ の昔のやつとか、チェーンソーマンもそうなんだけど、
ね、
これフォルクスワーゲンゴルフじゃんとか、はいはい、これミニのこの時代の乗ってるみたいな、今期のアニメは車豊作でした
ね。すごいよね、 いや、鉄砲もすごい。この作品でも、鉄砲の描き方とかもすごいよ。
そうです
か。すべて細かい。
すべて細かいよ。これは、研究家からして、どうですか、国さん的にもお眼鏡かなった。
いや、これはだからギャグなんだけども、その辺を、こう、おろそかにしたら、面白くないだろう。
確かに、
ね。で、分かってる人たちがやってる感半端ないんだよね、
これ。本気でふざけているという。
ああ、だから個人的にはね、あと、大魔法峠プニエ様以来の佐藤里奈様のエンディング曲がね、あのふざけた歌、ああ、もう俺たまらんたまらん。
佐藤里奈さんがね、エンディングとか、
そう、
面白いっすよね。
大魔法峠でもね、ああいうふざけた歌歌ってくれてるんです
よ。ドントコトンスタッフ一同が歌っているという
もうたまらんわ。
ですけれどもね。いや、佐藤里奈さんね、いいですよね。まだまだ全然いけるよね。というわけで、秋葉メイド戦争、第1位、53ポイントでございました。というわけで、我々のランキング的には、1位53ポイント、はい、秋葉メイド戦争、2位44ポイント、4位はそれぞれ嘘をつく、3位42ポイント、チェーンソーマン。ここまでが40ポイントオーバー。4位38ポイント、ポプテピック。5位36ポイント、機動戦士ガンダム水星の魔女。6位33ポイント、2作品、ボッチザロックと虫かぶり姫。8位32ポイント、スパイファミリー。そして9位が31ポイント、高級のカラス。10位30ポイント、Do It Yourself。ここまでが30ポイント以上。以下、ゴールデンカムイ、ブルーロック、山のすすめ、うるせえ奴ら、クールドジ男子、ここまでが20ポイント以上。16位、不徳のギルドが19ポイントで、以下、名探偵コナン、犯人の半沢さん、夫婦以上、恋人未満、転生したら剣でした、ヒューマンバグ大学、ここまでで、期待値ランキング20位、20作品でございました。それでは、リスナーの皆さんはどういう結果になったのか、今回もですね、エピーロ記者が皆さんからの投票をまとめてくださって、結果をまずコメントでまとめてくれておりますので、そちらを聞いてみたいと思います。
熱量と文字数。
はい、皆様ごきげんよう、エピーローです。新番組割と見てみた件、割見ての結果報告です。もう本編の方を皆様はお聞きいただいていると思いますが、新前件のリスナー版ということで、皆様に参加していただきました。今回は通常版74名、特別版17名の計91名の方に参加いただきました。ほぼ過去最高だと思うんですよね。もう一回だけ90人を超えたクールがあったと記憶してるんですけど、それとほぼ並ぶ人数で、たくさんの方に参加していただきました。ありがとうございます。女性の参加者は全体の 18% ということで、順調に減少しております。女性の参加、お待ちしております。通常版と特別版の2つありまして、通常版では、テレビアニメの新番組の第1話を10作品以上見た方に参加していただいて、5作品投票していただいています。1位が5点、5位が1点で集計しています。特別版の方は40作品以上見た方に参加していただきまして、20作品、ランキングをつけていただいています。1位が20点、20位が1点で集計しています。ちなみに特別版の1位から5位の結果は通常版に組み込んでいますので、通常版の結果は全体のランキング結果というふうになります。それではまず通常版から、91人全員が、1位をつけた場合、5点をつけた場合は、455点です。これが満点です。では結果いきましょう。第1位、206点、機動戦士ガンダム水星の魔女。2位、143点、ボッチザロック。3位、130点、チェンソーマン。4位、128点、秋葉メイド戦争。 ここまでが1位から4位まで、機動戦士ガンダム水星の魔女、ボッチザロック、チェンソーマン、秋葉メイド戦争、この4作品が抜けていました。特に1位の水星の魔女がダントツでした。それでは5位以下、5位81点、 Do it yourself。 6位72点、スパイファミリー第2クール。7位52点、ブルーロック。8位40点、うるせえやつら。9位37点、高級のカラス。10位32点、転生したら剣でした。はい、ここまでが5位から10位までですね。 Do it yourself、 スパイファミリー、ブルーロック、うるせえやつら、高級のカラスという結果でした。転生したら剣でした、という結果でした。続いて、11位31点2作品。サイバーパンク、エッジランナーズ。山のすすめ、ネクストサミット。13位29点2作品。4人はそれぞれ嘘をつく。ロシア平戦記、僕が選ぶ未来。15位28点、ゴールデンカムイ第4期。16位26点2作品。不徳のギルド、モブサイコ103。18位25点、影の実力者になりたくて。19位17点、うちの師匠は尻尾がない。20位15点2作品、悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました。クールドジ男子。はい、以上が20位までの結果です。もう一度、1位から、機動戦士ガンダム水星の魔女、ボッチザロック、チェンソーマン、秋葉メイド戦争、ドゥイットヤセルフ、スパイファミリー、ブルーロック、うるせえ奴ら、高級のカラス、転生したら剣でした。サイバーパンク、エッジランナーズ、山のすすめ、4人はそれぞれ嘘をつく、ロシアオ平戦記、ゴールデンカムイ、不徳のギルド、モブサイコ100、影の実力者になりたくて、うちの師匠は尻尾がない、悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました、クールドジ男子、ということです。今期は本当に、まあ、シリーズものの人気作、あるいは期待作がすごく多くて、他にもですね、たくさん面白い作品があって、本当に、新全権が始まって、以来の激戦と言っても過言じゃないくらいですね。その中で、ランキング、通常版でランキングした結、ランクインした作品が以上の21作品ですかね。はい。続いて特別版に行きたいと思います。こちらは、19名ですので、満点は380点です。第1位、280点。機動戦士ガンダム、水星の魔女。2位、229点。秋葉メイド戦争。3位、218点。ボッチザロック。4位214点、チェンソーマン。5位191点、Do it yourself。 6位166点、スパイファミリー第2クール。7位138点、影の実力者になりたくて。8位132点、うるせえ奴ら。9位125点、ブルーロック。10位118点、山のすすめ、ネクストサミット。はい、1位から機動戦士ガンダム水星の魔女、秋葉メイド戦争、ボッチザロック、チェンソーマン、ドゥイットヤセルフ、スパイファミリー、影の実力者になりたくて、うるせえ奴ら、ブルーロック、山のすすめという結果です。11位以下ですね。11位98点、転生したら剣でした。12位88点、虫かぶり姫。13位83点、ゴールデンカムイ第4期。14位79点、不徳のギルド。15位78点、モブサイコ103。16位76点、4人はそれぞれ嘘をつく。17位71点、夫婦以上恋人未満。18位69点、恋愛フロップス。 19位66点2作品。うちの師匠は尻尾がない。高級のカラス。以上が特別版のランキング結果でした。いつも通りね、通常版とおおよそは同じ結果でした。第1位も機動戦士ガンダム水星の魔女ということでね、堂々の第1位でしたけれども、2位以下が多少順位が入れ替わってますかね。そうですね。4位以下は、入ってる作品は同じですよね。ボッチザロックとチェーンソーマンとアキバメイド戦争が入ってるということですね。いや、この並びすごいですね。ガンダムとチェーンソーマンに食い込む勢いでボッチザロックとアキバメイド戦争が来てますからね。そうですね。で、5位もそうか、Do It Yourself で、通常版、特別版ともに同じですね。まあ、なんというか、ボッチザロックとドゥイットヤセルフは、まあ、日常系かなと思うんですよね。ボッチザロックはま、キララですしね。こういうのは食い込んでますね。で、特別版の方はですね、12位に虫かぶり姫が入ってるのが通常版と違うのかな。あとはですね、18位に恋愛フロップスが入ってますね。特別版の方は。あとですか、17位に、夫婦以上恋人未満が入ってますので、いわゆるこの、まあ、ラブコメものが入ってる形ですかね、特別版の方には。その代わりに、通常版では13位に、ロシャオ兵戦記が入っていたりということですね。はい、以上がランキング結果でした。他にもですね、二つアンケートを取っていまして、まあ、一つはですね、サイド A の1位予想ということで、ちょっと待ってくださいね。こっちかな。こちらは、まあ、編集室の方で、サンキュー達夫さんと、国作也さんと足止慎吾さんのそのランキング結果をですね予想しようということで、最も多かったのが20票で秋葉メイド戦争でした。続いて13票で、機動戦士ガンダム水星の魔女、12票チェンソーマン、8票ボッチザロック、5票がうるせえ奴らと4人はそれぞれ嘘をつくということですね。まあ、以下 Do It Yourself、 山のすすめ、スパイファミリー、不徳のギルド、クールドジ男子ということが複数得票でした。ガンダムよりもね、秋葉メイド戦争の方が、1位予想が多いということで、まあ、なんていうんですかね、若干ひねってきてるというか、ランキング結果は、ガンダムの方が上なんですけど、サイド A の皆さんはですね、秋葉メイド戦争を1位にするんじゃないかという予想の方が多かったということで、その辺どうなるんでしょうかね。もう一つ、集計をアンケートを取ったのが、全クール、夏に終了した作品の第1位ということです。最も多かったのが31票獲得したリコリスリコイル、続いて17票でメイドインアビス烈日の黄金鏡、以下6票で神くずアイドル、5票 夜更かしの歌、4票邪神ちゃんドロップキック X、異世界おじさんチミモエクストリームハーツ、組長娘と世話係、ラブライブスーパースター第2期というところが複数得票でした。まあ、リコリスリコイルね、ダントツ多かったですね。メイドインヤビスも面白かったし、神クズアイドルもね、熱文字でちょっと話題になったりしてましたね。ということで、今期の割り見では、以上です。参加していただいた皆様、改めてありがとうございます。来期もね、行う予定でおりますので、引き続き、ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。それでは編集室にお返しします。ごきげんよう。
熱量と文字数。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。 東京23区内出張費無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱文字。
はい、ということで聞いていただきました、はい、91名の皆さんありがとうございます。
ありがとうございました
。いや嬉しいですね。
ちょっと増えた。
90超えですか、
うん、
ということは結構機動戦士ガンダムすごいね。
そうですね。
やっぱガンダムなんだなって思ったね、うん。
いや、俺もね、びっくりした、本当に。
うん、
いや、いいじゃん。メカと美少女でいいんだよ、みたいな。
うん、ただ、俺の目から見ると、はい、オープニング見たときに、ちょっとエイジのラインかな、ガンダムエイジのラインかなと思ったわけ。ただ、そのスタッフロールを見ると、作画マニアです。
はい、う
ん、あのデミちゃんの安藤さんと脚本が大河内さんだということ
で、大河内さんでしたね。
これはちょっとなっちゃったわけです
よ。大河内さんが
って見るとなるほどと、
そう
ガンダムこうなるかと、本編ガンダムこうなるかという驚きありましたね。
今のところ戦争云々っていう話ではなく、学校内のピラミッドじゃないです
か。やっぱどっちかになるんですよ。戦争を書くのか、もうバトルに振るのかって言ったら、こっち多分バトルに振ってるんです今のところはね。っていうことじゃないですか。だからそうなると、いっぱいガンダムのシリーズ見てると、ビルドファイターズの新しいのではダメだったのかっていうのもあるわけ。
なるほど。
それが1分の1で本当のモビルスーツでやるっていう設定でも、俺はビルドファイターズでありだと思ってたのね。でも、だから今度はそれがもう混然一体となってるっていうような設定だったから、こうなるんだ。
面白い
と思って見て
る。いい感じのマッシュアップな感じだったね。うん、いや、そうなんだよな。だから、これ、長い目で見れば、まあ、すごく、まあ、最低でも2クールやるはずだから、うん、まあ、それはまず学園内での闘争を描いた上で、
うんうん、
でも、なんだかんだあったけど、みんなで協力して戦争に行くっていうことになる。
なるかもしれない。で、その辺のちょいちょい、で、人種差別的なところって、地球と、うん、あの、空に住んでる人たちの間って、相当な、あの歪みがあるってのも1話からビンビン出てくるわけじゃない。
だからやっぱ今の問題っていうのはね、世界情勢も含めたそういう問題も入れてきてるし、
うん、
いやーでもなんかね、もう早速なんかこうなんか死亡フラグとかいろいろ聞くと気になっちゃうところ、
ね、っていうところもありますよね。
20話ぐらいでこの子死にそうだなってありますけれども、ね、足止先生はどう受け止めてるのかな、この彗星の
マニア。ガンダムをまともに触れたことがあまりないので、
うん、
まずその女性が主人公っていうこと自体が、うん、超新鮮、うん。
やっぱその求心力すごいね。
ありますし。
可愛い女の子だったら見ちゃうもん
な。はい、だな、
あとちょっと、ま、ユリとは言わないですけど、ユリっぽさがあるんですよ。
ユリだよ。
設定というか。
ユリだよ。
うん、
もう主人公がもう無意識に強くて、いろんな人から好かれるっていう、うん、大好物。大好物だけど。いいじゃないですか。
もう大越さん、こういうの本当もう手玉に取られちゃってるな、ね、俺らって思っちゃうよね。
うん、
素晴らしいですよね。
まあ、ちょっといじめに近しいものにあってたじゃないですか、最初の方
は、はいはい、
でもちょっとずつそのなんか学園内で仲間が増えていくみたいな感じが、
うん、
ちょっと、ま、ちょっと気持ちいい爽快感もあるというか、
そうですね。そう考えるとみんながね、2位に挙げそう、ボッチザロックとかね、まあやっぱこれもいや時代だなと思いますよね。うんうん、まあ小見さんを経てのこのボッチザロック。
まあまあね、それもあるよね。
小見賞っぽい子がバンドやりたいって言ってね。
主人公像としてはだから水星の魔女と、あ、そんな悪い意味じゃなく大差ないんだよ。で今時のすごいこの感じの、そのね、対人恐怖症までいかないけど喋るの苦手なんですっていう子がメインに座るっていうのもさ、時代だなとも思うよね。
いやもうなんかトマト育ててる子とかいるじゃん、ガンダム。
あ、ガンダムね。うん、
あの子死んじゃうんじゃないかな。
あの子は死なねえだろう。
いやもうだったら絶対親友になるに決まってんじゃんみたいな。
なるけどさ。なるけどさ。
親友になるってことはみたいな風にさ。ちょっと勘ぐってしまうね。
俺はあの、ノートさんが声当ててるお母さんの存在が
気になる。ノートさんがお母さんやったら最強だ
な。あの人本当にいい人なのだろうかっていうところもさ。うまいなぁ。
乗るんじゃないか、ガンダムみたいなね。そういうのもあります。意外と僕ら別にこれ1位でもいいと思ってたんですけど、その4人はそれぞれ嘘をつくが、
うん、
全然入ってないね。 なんでだ、見てない人がいるのかな。
他が強い
なんだろうね。
他が強いのもあります
ね。まあそうだね。そして、秋葉メイド戦争、1位的中でございましたね。
的中だね、今回。おめでとうございます。
そういうことなんです。そういうことなんです。
まあそうだな。
結果的には、この3人は秋葉メイド戦争に関してはもう否定する要素があんまないっていうことなんですよね。だからまあしょうがない、はい、3人ともこれ手入れるんだよなっていうね。
そうなんですよ。
いや、そこはね、信頼感ありましたよ、
うん。
あとは夏クールに終了したやつだとリコリコで、うん、メイドインアビス神くずアイドル、はい、ああそっか、地味もね、
う
ん、あ、組長娘と世話係とかも入れてる、
はいはいはい、
よかったですね。
これでもエピーロさんもちょっとポロッと言ってましたけど、はい、女性がどんどん減ってるっていう。
これちょっと悠々しき問題。
悠々しき問題です
よ。これまずいよ。
どうしたらいいのかなぁ。
でもやっぱ女性が見てるような作品が上に来ないとっていうのもやっぱあるんじゃないかな。まあね、盛り上がらないっていう部分もあるでしょ。ね、まあそれは僕たち男性だからっていう部分があるのかもしれないけど。
だからもうさ、あれじゃない、なんか、配給とかがオンエアされると、女性人がいきなり増えるとか、
まあね、
あるのかもね。
配給とかも俺ら見てるはいるんだけどね。
ね、
すっげえ面白いしね。
はい、
まあ、あとね、弱虫ペダルとかも俺、自分に楽しみなんだよね。
面白いね。もしかしたら、この番組を聞いてる女子たちと、ここで俺たちが語る弱虫ペダル、配給とやっぱ語り口とか触ってほしい部分が違うの。
違うでしょ。それは違うでしょ。
そこなんだよな。
かわいい。
違うの。彼と彼の関係性を言ってほしいのっていう、多分そのニーズなんだよな。
いや、弱虫ペダルはどこから切り取っても美味しいけどな。
うん、あれもな。
さあ、じゃあちょっと語り漏らしおかわり作品ね。うん、じゃあまず足止先生からどれいきましょうかね。
僕ですね、これそういえば、なんか票入ってんなって思ったんですけど、うん、クールドジ男子、
はい。クールドジ男子面白いですよ。
これ面白い。
そういえば自分も票入れたなって思い返したんですけど、
はい、
なんかシンプルですよね。
シンプル。
これすげえ見やすい、うん。なんかパッと見女性向けなのかなとは思ったんですけど、うんうん、まあでもこういうのもありかって。
そう。
思ってますもんね。
あの絵柄が一見、ひときわ目を引くクールでかっこいい男子たち、どこか近寄りがたいけど、彼らは全員ドジだった。財布を忘れたり、電車でイヤホンをつけず音楽を流したり、コンタクトなのにメガネを上げる仕草をしたり、曲がるストローだと気づかず 逆に刺して使ったり、傘と間違えて靴べらを持ち歩いたり、そんなドジさえもクールに決めてしまう。それがクール男児、男子。ドジもするけど、等身大で頑張る彼らの日常談を15分に集めて、2クールでお届けします。見ればきっとあなたも好きになる、笑って癒されるドジコメディということで、テレビ東京他で毎週月曜の夜やっているという作品ですね。これはガンガンピクシブで、連載中のナタココネ先生の原作をアニメ化したもので、アニメーション制作はスタジオピエロでございますね。
コンチェック監督が。
コンチェック監督、もう、ね、我々の、もう、
うん、
もう純情ロマンチカのコンチェック監督ですけれども、うん、やっぱ、男を操らせたらこの人はね、やっぱ素晴らしいですね。
そう、シンプルにその男の人を見てるんですけど、なんか可愛く見えるんです
よね。
可愛いね。普通に。極主不動も可愛かったですね。
そう、こういうことなんだよ。
うん、
これいいよ。意外とね、これは確かに語り漏らし作品ですね。
うん、15分。
いい、見やすい。だからね、やっぱね。
それもあるよな、大きい。
そう、山のふすれもやっぱ15分適弱だったなっていう。
俺も思った。
うん。
ああ、見やすいんだよな。
ちょっと食い足りないぐらいがいいんだよね。
う
ん、
で、何回も見てるからね。そう。尺的には30分、40分見てるじゃん、なんだけど。もう一つの物語として見る、状況として見るってなると10分、15分って、ちょうどいいんだよ。
ちょうどいい、ちょうどいい。
ああ。山のすすめもだから1話ってことを考えると今期のネクストサミット。
ネクストサミット。
だから振り返りとかね、
まあ、ね、
再放送に近い。で、再放送もやってたから、
はい、
もう日常的に好んで、ザーッとハードディスクから消さないで毎日見てるような俺にとっては、あれっていうのがあったから
さ。まあね。まあまあまあ、でも30分になって、こっからまた新しいお客さんっていうね。
1話ってことを考えると、そんなに点数僕入れなかったんです。あえて、心を鬼して。で、5話ぐらいから、いわば見たことのない新しい山に行くっていう話が始まったら、はいはい、いやーもうちょっとね、もうたまらんね。
たまらない。
すべてがいいね。
再編集というかね、その総集編みたいなのから始まったんで、うん、相変わらず、なんか俺、葵にイライラしてたんだよ、ね。
いや、いや、俺はね、山田女性は葵ちゃんだよ。
あの子だって。あの頃の葵
ちゃん。山のすすめの良さはね、やっぱあの葵ちゃんっていうキャラクターだよ。
いや、そもそもさ、日向のこと忘れてるとかあるんだって。
いや、あの、普通なのがいいんだって。あの子普通なんだよ。あの視点がいいんだって。
いや、もうね、山のすすめ大注目ですよ。
大注目
なんだ言ってね。
日向信者だともう、葵イラつくんだ。
いや、もう葵イラ
そのレベルなんだ。
最初から俺は葵、文句言ってんじゃねえよ、お前。
あれが普通
日向誘ってくれてとか日向のこと忘れてんのお前マジでこんな優しいのに、ね、
普通感がさ山登ってよかったあれって言うんじゃないんだよね、もう疲れたもうつまんないって言って寝っ転がるんだよね、でもそれは一人の時だからっていう君は厳しすぎるよ、
いやそこはあの登山部のあの子を見て癒される
そうですね、うん、そうですね、
元気なあの子
でもよく見るとオープニングからしてあのその葵ちゃんの背負ってるザックがあの本当の山仕様のバッグになってる。
ああそうですね。
ちょっとね俺も最近慣れてきてるからそういう情報入れてるからさ、うん、あそこの使ってる葵ちゃんが本気になってきてる。
う
ん、ちょっといいねああいうところね、グッときたね。
あとはね僕はいやでもギャグで言うとモブサイコとか宇崎ちゃん面白いんだけどね。ヒューマンバグ大学はね、はい、なんかあの、いいですよなんか。ゆるくて。
あれ、ゆるいんです。いや、まあ、ゆる
い。あれくらいの内容でいいですわ。まあ、
まあね。うん。
もともと、ね、結構、ブラックなんですけどね、現状は。
そうそう。あの感じでいいんだな。あのね、僕一応、あの、落語に携わってる以上、ちょっと触れときたいんですけど、うちの師匠は尻尾がない。
はい。あ、もうこれはね、達夫さんなんか言うかなって、もワクワクしてました。
いや、やっぱ関西弁きついなっていう。いや、
まあ、落語ですもんね。
もうちょっと、もうちょっとそこ頑張りたいっていうところなんですよね。
なんですよ。一応この作品はその落語寄りというか、その寄せ
寄せ寄りですよ、
ね。寄せをなんかテーマにしたみたいな作品ではありますけどね。
はい、
なんか。
うん、まあでも、もうなんかもうね、いや、もうちょっとね、上方落語ってやっぱ迫力があるんですよ。人を引きつけるために進化してきた芸能なんで、東京みたいに劇場で楽しませるんじゃなくて、はい、やっぱ辻話って言ってる、もう路上でやってたのが
危険。本当にストリートでやってる。
だから、わざわざ膝隠しって言って、そのテーブル置いて、パンパンやって、人の気を引いて、あと、はめ物って、で話の中にいきなり三味線がバンバン入ってくる、
はいはいはい、
もう第1話でもありましたけど、うん、まあその船でね、まあなんか行ってるとことかお祭りの様子とか、うん、やっぱはめ物が入るとすごい上方落語なんで、それやろうとしてることはすごくいい、すごくいいんだけど、いやちょっと上方弁がちょっ
と、あまあね、
まあなんか
問題がつくとどうしてもその問題も出てくるよね。
いや仕方ないとは言え、いや確かすげえ頑張ってんだけど、まあ、もうああ河内弁とまでは言わないまでも、もうちょっとね土の匂いがする関西弁でいてほしかったなっていう感じがあって、まあ確かにこれ笑福亭でも桂でもねえからこれでもいいのかなんて、自分をなんとか納得させようとしてる自分もいるんですけども、まあでも、これをきっかけに落語に興味持ってくれる人がいればいいなという。
そうですね。一応なんか番組の最後にその、はい、作品解説じゃないですか、ね、
う
ん。
そうそう。
寄せの解説とかしてくれるコーナーもありますから。
うん、そう。上方落語は本当に面白いから、俺も大好きなんで上方落語は。
うん、
ぜひまあちょっとね、皆さんも見てもらいたいなと思います。
はい。
といったところですかね。いやー、これはもう10月、やっぱこう、2期目、3期目は見やすいな。
まあね、確かに。もう知ってるっていうこともあるしね。
強いやつの2期目、3期目が被ってるっていうのは、本当に。
苦しいね。絵の絵力からもやっぱすごいな。もう全部すごいんだよね。
全部すごい。というわけで、まあ非常に面白い作品、まだ今期も楽しませていただきます。というわけで、2022年アニメ新番組、全部見てみた件。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。